それいけピアノっち。この番組は子育てやお仕事を日々頑張っているママたちのリアルな声をお届けするママによるママのための応援番組です。皆さんは熱性けいれんというものをご存知でしょうか。今回のお話はご自分のお子様に熱性けいれんが起こった時のお話を伺いました。その時一体どんな行動をとり、どんなことを感じたのか、そして担当医師から言われた大きな大きな一言とは。それではインタビューをお聞きください。今回はライフプランナーの濱田ひろみさんをゲストにお迎えしています。ひろみさんはいろんなお仕事を、されていて、はい、今のお仕事に落ち着かれてるっていうことなんですけれども、うんうん、
はい、
そのあたりも含めてちょっと自己紹介の方をお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、ライフプランナーの濱田ひろみと申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ようこそお越しくださいました
ありがとうございます。ちょっと緊張しますね。
いや、もうリラックスしてぜひぜひ。
はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあちょっと私のことをお話しさせていただきますね。
もちろんです。はい、
はい、先ほどお仕事の方を振っていただいたんですけども、うんうんうん、はい、私はですね、実はもともと中学生の時の夢がですね、はいはい、大工になりたいと思っていた。
リスナーの皆さんね、これ見えてないんで、もちろんポッドキャストなんで、はい、お名前もちゃんとひろみさんとおっしゃってる、お伝えしてるんで、女性なんですけど大工さんですか。
はい、そうなんです。大工になりたかったっていう、結構真剣に進路相談で大工になりたいですって言ったぐらいの。
はいはい、すごいな。実はうちね、はい、おじいちゃんが大工さんだったんですよ。はい、
そうなんですか。
そうそうそう、だから木材とかに囲まれて、うんうんうんうん、ちっちゃい頃私、生活してました。
そうなんですね。
そう、
憧れちゃう感じです
またなんで大工さんになりたいと思ったんですか。
そうですね、これ記憶をたどっていくとですね、うんうん、私小学生の頃団地で暮らしてたんですけども、はいはいはい、団地のちょっと外れにある美容室に母親が通っていて、
はいはい、
その母親が美容室に行ってるのを待ってる間に、うん、外に出たタイミングでですね、うんうんうんうん、おそらくなんですけど、新築のお家を売ってる場所があったんですね。
う
ん、
なるほど、なるほど。
で、おそらくその販売員の方からすると、うんうん、子供がいるってことは親がいるなって思ったんですよね。うんうんうん、はい。お嬢ちゃんおいでと。
はい、はい、はい、はい。
で、招かれて入った家が、うわーみたいな素敵なお家だったんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。団地で暮らしてたっていうギャップから、それは戸建てだったんですけども、はいはい、なんかこう、こんなに家って素敵なんだっていう印象が残っていたっていうことと、あとは母の実家の方に帰った時に、はいはい、おじがやはり大工をしていて。
本当ですか。
そうなんですよ。
わあ、まあ、なんと、
ね、当時はカブトムシ捕まえるからおがくずちょうだいとか、
はいはいはいはいはいはい、なるほど、言
ってたんですけど、
はいはい、
やっぱりこう身近にね、お家を建ててたりとか、はい、あとすごい田舎なので、
はいはい、
地元の大工さんって何でも建てるんですよ。家も建てるし、学校も建てるし、駅も建てるし、温泉宿も建てるんですね。
何でも屋さんですよね。
そうなんですよ。
なんか椅子とかも普通に作ってくれますもんね。
そう、作ります。もうお風呂場のすのこから、はいはいはい、椅子から何から作るんで、
はいはい、
わあすごいみたいなね。あれおじさん建てたんだみたいなね。
すっごいそれわかります。おじいちゃん建てた家だみたいな。
あ、ね、はいはい、そうですよね。ですごくやっぱ身近にあったのと憧れがあったのとかっこいいなって思ってたので、そういう道に行きたいなと思ったんですけども、
うんうん、
中学の時にいたのがもう本当に山奥だったので、
はいはいはい、
じゃあそこから大工になるために工業高校に行こうと思ったら、まあこういっちゃなんですけど、田舎の工業高校ってちょっと、
はいはい、
まあ柄の悪い方が多いんです。
おー、なるほど。おー、なるほど。
で、ちょっとそれで仮にもやっぱ大工辞めたってなったら潰しが効かないぞみたいな感じで、
ご両親は、
まあ、せめて2日に行けみたいな、
うん、そう、ご両親はそうですよね。そうですね、はいはい、
そうですね。 で、まあ、それがきっかけで最初はまあ普通高校に行って、はい、その後も普通に就職をしたんですけれども、うんうん、やっぱりちょっとその道が諦めきれなくてですね、うんうん、昼間働きながら夜間の建築の学校に行って。
素晴らしい、すごいな
全然もう好きなことやってたんですけどね、
はいはいはいはい、
でそれがまあ、卒業期に建築の道に入ったんですが、
うんうん、
リフォームの業界に入りまして。
はいはいはい。
でリフォームって何でもやるんですよ。
うんうんうんうん、
もう営業して、で当時私図面も書いていたので、
わあすごいすごいすごい。
はい、積算もして、はいはい、職人さんと段取りをして、はいはい、現場を収めてお金をもらうってとこまで一貫して。
なんか、
う
ん、普通の多分お仕事だとパーツに分かれて、はい、じゃあここ担当の人ねとか、うん、ここ担当の、はい、図面、例えば図面書く担当ねとか、うん、営業担当ねとかっていうイメージですけど、
はい、
それを全部やってるってことですよね。
そうですね。あとやっぱり女性だからっていうので、うんうん、まあ、こいちゃなんですけど、舐められちゃいけないじゃないですけど、やっぱり男子より頑張らないと認めてもらえないみたいな意識がどこかにあったので、まあ、職人さんにね、もうほとんど頼りきりなんですけど、
うんうんうん、
やっぱりこう、同じように頑張るっていう気持ちのところは一緒にやろうみたいな、
はいはいはい、
形で、その業界で頑張ってたんですが、
はいはい、
ちょっとね、頑張りすぎてしまいまして、
うんうんうん、
1ヶ月400時間ぐらい働いてる月とかあったんですね。
なんかあれ計算が合わないぞっていう。
合わないぞってなるんですけど。
合わないぞっていう。
そうなんです。で、実はその働きすぎが原因で、うんうん、この業界にいたらすっごく大好きなんだけれども、
はいはい、
お客さんの電話や職人さんからの電話があると、うん、休みの日でも、分かりましたってこう言っちゃうと。まあ、嬉しいんですよ、電話かかってくるのが。
好きだからこそ、やってしまうこの自分っていう。
そうなんです。そうなんです。でも自分自身がちょっとね、制御できない20代の働き方をしたのが、
はいはいはい、
実はきっかけで、はい、その後ちゃんと休みが決められてる働き方をしようと思って、うんうんうん、次に入った会社で、
うん、
建築会社さんと、あとはお家を建てたいお客様っていうのを、
はいはいはいはい、
こう、マッチングするというか、間に入ることでより円滑な出会いをっていう、はいはい、サービスを一応立ち上げから関わらせていただいて、
はい、はい。
はい。そこで10年近くですね、関わらせていただいたんですけども、
はい、はい。
そこでの気づきが、やっぱり建築業界が好きだということと、
なるほど。
はい。でも、おうち、さっきの私が一番最初に出会った素敵なお家だっていう、あの感動ですね。をやはりお家を実現したいっていう方たちにぜひ叶えてもらいたいって思うこと。で、その入り口を叶えるだけではなくて、その後の暮らしがちゃんと叶っていってるかどうかっていう長い付き合いをしたいっていうところに、徐々にこう欲が出てきまして。
なるほど。確かに、お家を買って、
はい、はい、
その後にそこで何十年も生活するっていう、うんうん、その そこの部分を一緒に、はい、寄り添うじゃないけど、うんうん、一緒に見ていけたらいいなと思ったってことですよね。
そうなんです。だから出会いをね、間に入ることで発生しなかった出会いがあるっていう、
はいはいはいはい、
発生するっていうのも楽しみなんですけども、
はいはい、
こういうお家を叶えたいって言ってたお客様が、
うんうん、
その後もそんな暮らしができてるかどうかによりこう深く長く関わっていきたいなっていう思いから。
うわー素敵、はい、もうなんか人柄溢れてますよね、は
い
は
い、ありがとうございます。また現場監督戻ろうかなって思ったら、
うんうんうん、
さっきの400時間事件をうち の、はいはい、主人は知ってるので、
はいはいはい、
お前も現場には戻るなとじゃあどうしようかなと、インテリアコーディネーターでもやろうかななんて思ってたんですけど、そのタイミングで実は今のライフプランナーと出会いがあって、あ、これだったら長く、一番長く関われるかもしれないということと、
そうですね、
はい、やっぱり暮らしを叶えるっていうところが、うんうん、より具体的に今までのこう集大成じゃないですけれども、
そうですね、
はい、両面でアドバイスさせていただけるなと思いました、はい、
だってライフプランナーのお仕事って、うん、はい、やっぱ一回じゃないから、ずっとその、はい、過渡期に、
はい、
過渡期というか変革の時期に必ずいてくれる人みたいなイメージなんですよ、
う
ん、私。
ああ、ありがとうございます。
なんか独身の時は、はい、独身の時に、はい、で、結婚したらその時の、うんうん、また生活変わるじゃないですか、
は
い。
そうですね。
その時にどうしたらいいか分かんないこととかやっぱりあるし、
そうですね。
一回に私がそのライフプランをすごい見直したタイミングが、
はい、
娘が生まれたタイミングだったんですよ。
そうですよね。
そうそうそうそうそう。うんうん、あと、会社
はい。
立ち上げて、
うんうんうん、
数年経った時に、
はい、
あ、きちんとこれは、
うんうん、
考えとかないといけないなって思って、うんうんはい、あのライフプランナーさんのお力をお借りして、はい、今でも連絡密に取り合いながらや、うん、させていただいてるんですけど、
はい、
やっぱり普通にあの自然となんか付き合いが長くもちろんなるじゃないですか。
そうですね、はい、
なんかそこのね長いっていうところをひろみさんみたいな考えの方に、ねうんうんはい、寄り添ってもらえたらすごい心強いなって今お話伺ってて、
むしろありがたいお言葉をありがとうございます。
いやありがとうございます。
とんでもないです、
はいはい、でそんなひろみさんなんですけれども、はい、ママでもあるっていうところで今 あ、はい、あの子育ての方もね、うんうん、絶賛子育て中のママですっていうところなんですが、
はい、
今あのおいくつのお子さんいらっしゃるんですか？
はい、はい、小学校1年生の男の子と、うんうんうん、あとは、11月で 3歳になる女の子がいます。わー、はい、
もう少しですね。
そうなんです。
3歳喋、はい、ります？
いやもうめちゃめちゃ喋りますよ。
ですよね。
もうお兄ちゃん打ち負かされるの時間の問題です、ね、
やっぱ女の子と男の子って女の子の方がなんか喋りは早いって言いますもんね、はい、一般的 に、
はい、一丁前ですよ。
いやそっか。はい、そう、それでこのね、うん、お仕事と、はい、あの子育てを両立されてるひろみさんなんですけれども、うんうん
はい、
やっぱり多分いろんなその子育てしていく中で、うん、いろんなことがあったと思うんですね、うんうん
はい、
でこのソレイケピアノッチが、うんうん、ママのその子育てのぶっちゃけ話をちょっとしてもらうっていう番組なので、
はい、
あのひろみさんの、うん、が今までその子育てしてきた中で、うんうん、いや実はこんなことあってっていうのをちょっとシェアしていただけるものをシェアしていただいて、
はい、
あのリスナーの方に、うんうん、あそっかってちょっと思ってもらいたいなと思ってるので、うん
はい、
何かちょっと一つでもエピソードをお話しいただけたらすごい嬉しいなと思ってます。
あそうですね、うん、今日本当にエピソードねいろいろあるんで、はい、何しようかなって思ったんですけど、
はい、
ちょっと旬な話題で、うんうん、あの友人の、あの娘さんがこの間熱性けいれんを起こしたっていうちょっとお話があって、
はいはいはいはい、
で実はうちの上の子供も、うんうん、あの寝せけれんもう生後4ヶ月で1回目起こして、
はいはいはい、
そこから定期的にっていう時期があったんですね、
うん、そうなんですね。
そうなんです。であの寝せけれんって結構あの遺伝するっていう話を事前にちらっと聞いたことがあって。
そうなんですね、
はい、
私あの寝せけれんって遺伝とかって、うん、ごめんなさい、うんうんうん、今の今までちょっとあんまり分かんなくって。
そうなんですね。
一回娘がね、うん、インフルエンザになっちゃった時に、はい、すごい高熱になるから、はいはい、もしかしたらけいれん出るかもしれないから気をつけてっていうぐらいだったんですよ、
うんう
ん、
あそうなんですね。
そうで幸いにも、うん、その時娘はけいれん出なかったんで、うんうんうんうん、それ以降は今まで経験とかはしてないんですけど、うん
はい、
でも一回なっちゃう子供たちって何回かやっぱり繰り返すっていうのを聞いたことがあって、
う
ん
う
ん
はい、そうですね。うちだとその主人 の、うんうん、あの家系、うんうん、母方の家系がやっぱ寝せけれんを持ってたっていうのを子供が生まれた時にちょうど聞いてたんですよ。
あのそうなんですね、
はいうんうん、その小さい時痙攣起こしてたのよって聞いてたので、うんうんうんうん、うちの息子がその熱を出して痙攣を起こした時に、うん、あこれかもしれないって思って。
うわでも最初ってやっぱびっくりしましたよね。
びっくりしました。だ片手に抱きながら、うん、寝せけいれんって検索して調べて、うん、であのよくその時自分が冷静だったなって思うのはやっぱり起こしたことがあるわよって聞いてたからちょっと冷静でいられたんだと思うんですよ。
あなるほど、
うん、
なるほど。
その救急車呼ぶとか、うんうんうんうん、そういうんじゃなくてちゃんと呼吸をしてるかを確認するとか、
うんうんうん、
あとは喉に何か詰まってないか確認するとか、
うんうんうん、
あとは何秒ぐらい起きたとか、
うんうんうん、
あとは目が熱性けいれんって片方によるんですね黒目が。
あそうなんですね、
う
ん
う
ん
はい、そういったあの通常見られる症状と違うものがないかどうかっていうのを確認するっていうのがネットですぐパッと出てきたので、
うんうん、
それを確認してでとにかくもうその時は抱きしめるので必死なんですけれども、
はいはい、
ちょっと落ち着いてから、まあ、一晩様子を見て、
うんうん、
すぐに病院に連れてったんですね、
はいはいはい、
でたまたまその時通ってた小児科の先生が、うんうんうん、なんか日本小児科学会みたいなのの、
はいはいはい、
会長さんをやられてる方で。
そうだったんですね、うんうんうん、
でその時に状況を話したらあのまず一言言われたのがあの熱性けいれんを起こしたのはあの起こしたら落ち着きなさいと、うん
へ
もう一つ心強かった言葉が、
うん、
熱性けいれんで子供が死ぬことは絶対ないからと、
うん、わその言葉はちょっと今鳥肌立ちました。
そうなんです。
ママたち、うん ちょっとね、それがやっぱり不安というか、
そうです、そうです、う
ん、一番そこですもんね。
そうです。でも本当その言葉がその時はもう励みで、
うんうん、
でその後起こしてもちゃんと観察ができたっていうことなんですけど、はいはい、ただし気をつけなきゃいけないのは、
はいはい、
熱性痙攣は一晩で1回だったら大丈夫、
うん、あ、じゃあ一晩で2回とか3回なっちゃったらもう即、
そうです、
救急車みたいな、
うん、何か熱性痙攣じゃない病気が潜んでる可能性があるよと、うん、
へえ。
うちの息子の場合実は一晩に4回起こしたことがあるんですよ。
はいはいはい。
で、夜2回起こしてそのまま朝起きて病院行って、うん、さっきの先生のとこに行ったらこれはもうすぐ調べてもらいなさいって言われて、
はいはい、
あの順天堂病院に、はいはいはいはい、すぐに移動したんですけど、その移動中にもう1回で、あとは先生を待ってる間にもう1回で4回起こしたんで、
はいはい、
もうすぐあの緊急入院ですね、2泊3日だったんですけども、
はいはい、
検査入院をして、で要は何が潜んでるかっていうと、あの、うんうん、転換が潜んでる可能性があるよって言われるのが一番多いんですけども、
はいはい、
そういったことをちゃんと調べるために検査入院をして、うんうん、でその時に改めて熱性痙攣の説明をこう、うんうん、順天堂の先生に受けた時に、
はい、
熱性痙攣はやっぱり遺伝性がほとんどだと、日本人の場合、うん、
日本人の場合なんですね、
う
ん、
そうです。というのも熱性痙攣が多いのって島国なんですよ、うん、
勉強になります、
はいはい、日本とあとミクロネシアに多いって言われて、
あのミクロネシアって皆さん分かりますか？私全然分かんないんですけど、ちょっと調べます。島って島国ってことですよね。
島なんです。なんかあまりその他の国とかと血の交わりがない人種に多くて、ほとんどが遺伝性だから、子供が生まれたら両親のどちらかの家系に過去熱性痙攣を起こした人がいないかどうか確認しておくといいよって言われました。うん、
へえ。
もううちの息子の場合はだから遺伝性だよって検査で安心できたので、結果その時も2歳半ぐらいで起こしたんですけど、それを最後にもう起こしていなくて、はいはい、
そうですか、
で、どんなに起こしても大体小学校1年生とかぐらいまでらしいんですよ。だから永久に続くわけじゃないっていうことと、はいはい、もう一番最初の言葉ですね、一晩に1回なら心配しないでいいと、で熱性痙攣で死ぬことは絶対ないから、もし死ぬってなったら、そのほんとさっきの喉に何か詰まらせてとか
窒息みたいな原因がまた別になるってことですね。
別になるっていうことらしいので、うんうんうん、そういうことを起こしたら、あの冷静に、うん、お母さんこそ冷静に観察してもらいたいなと思ってます。
なるほど。でもこの話が事前に入ってるか入ってないかってすごいなんか違うと思うんですよ。
そうなんです、本当に。だから本当一発目でそう言って言ってもらえたのは、私はもう支えだったので、
いやー、はい、そっか、なんかやっぱり私のね、ママ友の友人たちでも、最初本当何にも知らなくって、痙攣出ちゃった時ってやっぱりものすごく焦るし、
そうですよね、
どうしていいかわからなくなっちゃうし、パニックになっちゃうってなっちゃったって言って、
そうです、そうです。
で今思い返しても結構怖いっていう風に話してくれるママたち結構いるんですけど、なんか事前にこういうものだよって、こういうもし出たらこういう対応をしてっていうのが、はい、まあ、実際にできるかどうかは別問題として、事前にちゃんと知識として入ってるかどうかって、やっぱり大切だなって今思いました。
すごい大事だと思います。もう本当、あのぶっちゃけ話ってすごい真面目な話なんですけど、
いやいや、もうね、いいんです、本当お願いします。ありがとうございます。
もうそこからのぶっちゃけで言うと、あのなぜかそういう日に限って、旦那がいない日が多いんです。
あー、なんかね、多分これあるっていう、あるっていう人いっぱいいるんだろうな。
さっき あの4回起こした時の救急搬送の3回目の時に、うちの主人は、今まで何回も起こしてるのにそこで初めて見て、もう男が同様ですよ。もう俺どうしたらいいみたいな。
とりあえずそこにいてみたいな。いやいや、
とりあえず落ち着いてってことを大きくしないでみたいな。
強い、ひろみさん強い、本当に
本当に
そんなもんだなっていうね。だから大体最初に見るのママっていうケースがね、うんうん、多いと思いますね。
まあいろんなこと、うん、多分ママが最初に見ること多いですよね、うんうんうん、多分 ね確率的にね。
ね、そうなんですよ。子供もいざってなったらね、まあパパには申し訳ないですけど、どっちかっていうとちょっとママより
そうですね、そうですね、
そう思います。
いやでもなんかやっぱり、うん、いざという時ってこういう時のこと言うんだろうなと思うんですけど、うんうん、やっぱねママは強い、本当に
強いですよね。そこで冷静になるっていう ね
すごい強いと思いますもんなんかもう腹くくる感じなんでしょうね、きっと。
そう、もうね、私が何とかしなきゃって多分ね本能的に思うと思うんで。
ですよね、
ある意味そういうちょっとした情報で、ちょっとこう対処が変わったり、
はいはい、
心持ちが変わったりするんだったら、やっぱ必要な情報がね、はいはい、ちゃんと届いてほしいなと思いますよね。
そうですね、ありがとうございます。この話多分すごい、共感してくださるリスナーのねママたちも多いだろうし、うんうんうん、あ、今知れてよかったかもしれないって思う、うんうんうん、きっと方たちもすごい多いと思うので、うん、はい、お話しくださってありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでね、最後に、うん、ちょっとこんなご質問を皆さんにしてるんですよ、うん、
はい、
一体どんなご質問かっていうと、うん、このソレイケピアノッチが、うんうん、ピアノ教室主催の、はい、番組なので、はい、皆さんにどんな一番好きな音は何ですか、はい、っていうのをご質問させていただいてます、うんうんうん、なのでひろみさんが、はい、好きな音、うんうんうん、何かちょっともうこの音に反応しちゃうなっていう、うんうんうん、そんな音があったらぜひ教えてください。
はい、ね、すごくねお題いただいて考えたんですけど、
はいはい、
好きな音というかやっぱ反応しちゃう音っていうのが、うん、私工事の音なんですよ。
もうね、ほんとさすがもうねさすが
仕事柄でやっぱりお客様のお家に行くことがすごく多いので、
はいはい、
結構ねマンションとか行くと、
うんうんうん、
あ、なんかどっかから工事の音してるなとか、
うんうんうんうん、
あ、なんか職人さんがいるなみたいな自然と目が追っかけてしまうっていうね
職人さんいたらちょっと挨拶しちゃおしちゃうなみたいな、そういう感じですよね。そうそう、
あ、今のクロス屋さんかなとかねあ、もう結構仕上げ近いんだなとかね。
さすが、もうそこまで、まあ、でも全部やってらしたからね、そこまでわかりますよね。
ついエレベーター開けてあげちゃったりとかね、しますよね。
どうぞどうぞみたいな。さすがさすが。もうね、細部にわたって、もうね、細やか。だけど、やっぱりもう芯というか、もう根はどっしりしてるっていう、はい、もう今日お話伺ってそんな印象にさらになりました。
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます、うん、今日はですね、皆さんも聞いていただいて多分わあ、そっか、うちも一回みんなにね聞いてみようかなって、一回熱性けいれん起こしちゃったね、うんうん、起きたことがあるお母さんとかだと、うんうん、ちょっともしかしたら家族に聞いてみたら見てみようかなって思ったお母さんたちもすごい多いんじゃないかなと思いますし、
う
ん、
そうですね、
はいはい、うん、あとは、まあ、これから出産控えてますっていうお母さんたちでも、うんうん、自分の家計とか旦那さんの家計とかにあるかどうかっていうのを一回ね聞いてみるだけでも、
う
ん、
そうですね、
そうそう、うんうん、で必ず子供たちって熱出すから、
うん、そうなんですよ、
熱出さない子供たちって一人もいないじゃないですか、
ね、そう、遅かれ早かれね、そうそうそうそう、出しますからね、
出すんで、うん、まあそうなった時に、うん、ちょっとその心の拠り所じゃないけど、うん、あ、この知識あるから私大丈夫って、うんうんうんうん、自分でそう感じてあげられるかどうかってすごい大切な気がするので、うんうんうん、なんかそんないいお話を伺えたなって思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は、ライフプランナーの濱田ひろみさんにお越しいただきました。ひろみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。今回のお話の内容を事前に知っているかどうかで、いざその時が来た時の対応と、ママやパパたちの心の状態が大きく変わると思ったインタビューでした。パーソナリティは株式会社ニマートピアノッチ代表の斉藤由紀がお届けいたしました。また次週もお楽しみに。